26節から33節。ルカ1章26節から33節です。1章26節。さて、その6ヶ月前に御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。その処女はダビデの家系のヨセフという人のいい許嫁で、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスと名付けなさい。その子は大いなるものとなり、いと高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。
マリアにイエス・キリストが見守ることをですね、見告げがあった、そういう箇所なんですけども、最初にその26節で、その6ヶ月目にとありますけども、これはその前の箇所で、バプテスマのヨハネが生まれることが予告されて、でエリザベツという人が身ごもった話がありまして、それから6ヶ月目ということです。で、御使いガブリエルが神様から使わされて、イスラエルの北の方のガリラヤ地方のナザレという町にやってきてですね、その町の一人の処女、マリアという名前の、この処女のところにやってきたんですね。で、この処女はマリアという名前でしたけども、もう婚約者がいて、ヨセフという婚約者がいて、そのヨセフは昔の偉大な王である、イスラエルの偉大な王であるダビデの子孫だったんですね。そして御使いはマリアのいた家に入ってきまして、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられますと、こういうふうに言いました。それでそれを聞いてマリアは突然、御使いが現れただけでも驚きなのに、おめでとう、恵まれた方と言われたので、何のことか、どうして私がそんなにおめでたいことがあるのか、そんなに自分が恵まれた人なのか、分かりませんわね。そこでもうひどく驚いて、戸惑って、一体何が起こったのかと思って、戸惑っていたんですね。そうするとその御使いは彼女に言いました。恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。突然のことが起こると誰でも驚いたり恐れたりしますね。でも御使いは、これはその恐れるようなことではありません、もうとても嬉しいこと、とても素晴らしいことが起こったんです。マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。神を信じる人はみんな神様から日々恵みを与えられていますけれども、特別な恵みを受けたんですね。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。マリアはまだ結婚していない処女でしたけども、処女が身ごもるというんですね。少女が身ごもるはずがないんですけども、あなたは身ごもって、そして男の子を産むというふうによく告げられました。で、その名前をイエスとつけなさい。ヘブル語ではヨシュアです。旧約聖書にヨシュア記ってありますけども、ヨシュアと同じ名前なんですね。救いという意味です。救いという名前、救いという意味のイエスという名前を付けなさいと言われました。そしてその子は大いなるものとなり、 意図高き方のことを呼ばれます。意図高き方っていうのはもうとっても高いところ、もう限りなく高いところにおられる方という意味で、 神様のことです。でその神様の子供と呼ばれるというんですね。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。ダビデはずっと昔の人で父ではありませんでしたけども、イスラエルではずっと先祖でもですね、この血筋のずっとその上の方の人を 父というふうに言うことがありまして、父アブラハムとか父ダビデとかいうふうに言ってたんですね。でその彼にその父ダビデの王位をお与えになります。王位をお与えになるということは王になるということですね。この生まれてくる子は王になりますと。で彼はとこしえにヤコブの家を治め、ヤコブの家っていうのはイスラエル人の先祖はアブラハムですけども、直接の先祖はヤコブなんですね。でヤコブがイスラエルという名前を与えられたので、その子孫がイスラエル民族と呼ばれ、その国がイスラエルの国と呼ばれるようになったんです。ですから、ヤコブの家っていうのもイスラエルの国っていうのも同じ意味です。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。イスラエルの王国を、ダビデが昔イスラエルの王国を治めたようにですね、イスラエルの王国、このマリアの時にはもう王国はなかったんですけども、もうローマに占領されていて王国はなかったんですけども、その王国を復興してその王国を治めるようになるというふうに、そんなふうにですね告げられたんです。マリアはもう息ができないぐらい驚いたんではないかとも思います。で今日はですね、この御使いがマリアに告げた言葉、おめでとうというこの言葉が心に残りましたんで、この言葉の意味をですねちょっと考えたいと思うんです。私たちおめでとうと言いますね。でおめでとうって芽が出るって書きますよね。だから芽が出るんで、芽が出るほど嬉しいこと、芽が出るほどいいことが起こったときにそれでおめでとうと言うのかと思っていましたら違うんですね。おめでとうという言葉の語源はですね、めでるという言葉らしいですね。美しい人をめでる、優れた人をめでる、可愛いものをめでるっていう、そのめでるっていう、愛という言葉、愛という、ね、言葉を書き、漢字を書きますね。で特別に良いことなので、めでたい、喜びたい、お祝いしたいっていう、そういう意味らしいんです。ですから芽が出るっていうのは当て字で関係ないそうです。それで めでたいことっていうのはね、私たちの人生にたくさんありますね。生まれた時から考えると出産、でも出産は赤ちゃんは別に分からないので、赤ちゃんにおめでとうって言うんじゃなくて、お父さんお母さんにおめでとうと言うんですよね。で本人としては入園、入学、で卒業、それからそうですね、なんかこう優勝したりしたらおめでとうって言われますよね。そして次は就職、結婚で子供が生まれたら出産でおめでとう。そしてそうですね、昇進したような時におめでとうと言いますかね。あんまり最近は そんなにおめでとうと言わないかもしれませんね。で還暦とか喜寿とかある年になるとおめでとうと言いますけども、もうそれぐらいの年になるとおめでとうと言われても年取るだけなのにあまりおめでたく感じないかもしれませんね。そんなふうに私の人生の中におめでたいということはあるんですけども、この時のマリアは本当におめでたかったと思うんです。 まあ、子供が生まれるというだけでもおめでたいのに、救い主、この世界を救う救い主を身ごもるという、この世界の救い主の母になるという、そういう、もう他の誰も経験したこと、経験することのできない特別なこの選ばれた使命をですね、与えられたわけですので、もうこの世界に今70億人いますよね。今まで生きた人は何人ぐらいいるでしょうかね。まあ、200億人ぐらいいるかもしれません。もっと多いかもしれません。その中で救い主を身ごもることができるのはマリアだけですもんね。救い主の母になれるのはマリアだけですから、もう本当にこれは神様に選ばれた人、神様に与えられた特別な特権、本当におめでたいことですね。で、まあ、マリアは本当に おめでたかったんですけども、このおめでとうという言葉はマリアにだけ言われてるんではなくて、何か全ての人に言われているような気がいたします。ここではマリアに言ってるんですけども、聖書全体を見るとこのおめでとうという言葉を、イエス・キリストが生まれることについて、このおめでとうというふうに全ての人に言われている、全ての人に呼びかけられているように思うんです。で、まあ、どうしてそのイエス・キリストの誕生がおめでたいのか、これはその、まあ、イエス・キリストの誕生日やからね、クリスマス、まあ、クリスマス私たちお互いにおめでとうと言いますよね。で、まあ、イエス・キリストが生まれになった時は、まあ、それはおめでたい。それが毎年12月の25日になるとイエス様がお生まれになったので、その誕生日をお祝いする、それでおめでとうというのかというと、そうじゃないと思うんです。イエス様は永遠の昔からおられる方で、また私ある時にマリアからお生まれになりましたけども、永遠の昔からおられて永遠におられるので、イエス様にお誕生日おめでとうって言ってもあんまりイエス様喜ばれないと思うんですね。そうではなくて、むしろ私たちに対しておめでとうとこう言われているように思うんです。で、どうしてどんな意味でおめでとうなのかと言いますとですね、まずですね、この32節で意図高き方の子がお生まれになるんです。意図高き方っていうのは神様のことですけれども、この意図高き方という表現がね、神様は高いところにおられてとても近づけない、とても人間がそこに行くことはできないような方だと、それも限りなく高くて限りなく遠くて、もう誰も近づくことのできない方だという表現なんですね。で、その子供がマリアから生まれるというんです。人間の子供は人間ですよね。同じように神様の子供は神様なんですね。で、神様であるその神の子がマリアから生まれて人間となられるので、なんかこの永遠の世界がこの世に入ってきたような感じですね。もう限りなく遠いところから神様がこの人間の世界に来られたという、そういう出来事なんですね。だからこのイエス・キリストがお生まれになったことを、クリスマスはですね、神がこの世界に来られたことだと言ってもいいと思うんですね。神が来られた、これはおめでたいですよね。まあ、素晴らしい人が日本に来たらみんなが喜びますよね。そして、おめでとうというかもしれませんね。でもそんなもう比べ物にならない、神様がこの世に来られたとしたらですね、でも私たちは こんな素晴らしいことはないと言って、お互いにこの、ね、おめでとうというのが一番自然じゃないでしょうか。でも本当に神様はこのイエス・キリストが生まれなければ、生まれならなければやっぱり遠い遠い存在でありました。この宇宙をね作られた方ですからね、宇宙を作られた方があのこの近くに住んでいらっしゃるわけじゃないんですよね。で宇宙に昔の人はまあ天というのは分からなかったので天におられる神様と言いましたけども、宇宙のどっかにおられるわけではないんです。宇宙を作られた方ですからね、もっとそれよりもっと高いところにおられるんですね。でその神様に近づきたいと思っても誰も近づくことはできませんし、その神様のことを知りたいと思っても誰も知ることはできません。しかしその神様がの子供が、神の子がですね、人間となられてイエス・キリストとしての私たちに教えてくださって、そして今私たちはいつもイエス様、イエス様と言って生活してるんですね。でこういうこのことによって私たちはそのね遠い遠いとても近づくことのできない神様とこう交わってるんですね。この世界にはたくさんの宗教があり、たくさんの神と呼ばれるものがありますけれども、本当に存在しているのは、本当に存在している神様は唯一で、お一人の神様だけがおられる、天の神様だけが本当におられるんですね。その神様と交わっている人というのはもうクリスチャンだけだと思います。他の宗教で宗教の儀式をしていても、あるいはその教えを忠実に守っていらっしゃって一生懸命やっている方があると思うんですね。しかし本当に天の神様と何かこう心で交わることのできるのはクリスチャンだけではないでしょうか。イエス・キリストがお生まれになったことによって、そんなふうにですね、神様がこの世に来られたんですね。そして私たちが交わることができるようになったんですね。こんなおめでたいことはないんじゃないでしょうか。二つ目にですね、ダビデのような王になって永遠に治めるとこうでね言われていますね。このマリアの時にはイスラエルの王国を復興してその王様になるというふうにマリアに知らされました。しかし後にイスラエルだけではなくて世界のすべての国々、すべての人々のをこの、含む 国を作ってその王様になるということがだんだんとこう聖書で、だんだんとこう知らされていきますね。でもマリアが初めて御使いからそのことを聞いたときには、そんなことをいきなり言ったらマリアは理解できないし、もう御使いが現れただけでも驚いているのに、そんな世界のを包むような国になってその王になるって永遠に王であり続けられるなんてことはとても理解できませんからね、マリアにはマリアの理解できる程度に話していらっしゃるんですけども、昔 のダビデ王のような素晴らしい王になってイスラエルの国を復興させて、そしてその王座は耐えることがない、終わること、その支配に終わりはありませんとこう言われているように、そこはでも不思議なんですね。普通の 王様は30年か40年ぐらい治めて、それで死んで、その一応その治世は終わるんですね。ところがこの王は王様になって、そして永遠にその王国を治めて、その統治が終わることはない、その治世が終わることはない、永遠に王様であり続けるっていうふうにマリアに言ってるんですね。ですからこの王様が普通の王様ではないことはもうここの言葉から明らかですね。他の聖書の箇所で神の国とかいろいろ話す、イエス様自身が宣教なさった時に神の国のことを話していらっしゃいますし、パウロやペテロも 神の国のことを話していて、私たちもっともっと神の国のことをよく知ってるんですけども、もう全ての人を招くような、そしてこの今の世、この世だけではなくて、世、この世が終わって次の世になってもずっと続くような永遠の神の国ができると、そしてその国を建てて、その国の王になるのがこのマリアから生まれてくるイエス・キリストだということなんです。で、この新しい国が できる、そしてその国にね、私たちも入らせてもらえるということは本当に嬉しいことですね。これ本当におめでたいことなんです。昔旧約時代にイスラエルの人々は王国を失って、国が滅びて、そしてバビロンというところに連れて行かれて、もう国もなくなれば民族もなくなってしまった時がありました。しかし神様のこの大いなる力によって不思議なことが起こり、そのバビロンという国が滅ぼされて、ペルシャ帝国になり、そのキュロス王という王様がユダヤ人たちに自分の国に帰ってもよろしいと、そしてエルサレムから持ってきたものを全部返すから、その神殿のさまざまなこの金銀の用具を持って自分の国に帰って神殿を建てなさいって言ったんですね。神を信じないような王様がイスラエルの人々にそんなことを言うなんてことはとても信じられないことですけども、神が働かれるときには本当に不思議なことが起こるものです。そんなことが起こってですね、変えることができて、そしてイスラエルの国をまた復興させるんですね。その時のことが詩編の126編に書かれてあるんですけども、主が私たちの この国を復興されたときに、私たちは弓矢を見ている者のようであった。そして思わずですね、叫びたくなった、喜びの叫びを上げたくなったとこう言っています。私たちは弓矢を見ている者のようであった。その時私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。国が滅びていたのに、その国がもう一度こう再建されるっていうのはね、それくらい嬉しいことなんですね。で、私たちにとってもイエス・キリストが神の国を建ててくださって、そして私たちもその国に入ることができるんですね。私たちは日本という国に住んでいて、日本の国に属していますけれども、ニュースとか見ているとですね、もうこの国は一体どうなるんだろうか、この世界は一体どうなるんだろうか、もう不安で不安でいっぱいになってしまいますね。しかし私たちには神の国があるんですね。私たちはどっかの国には属していてもですね、やっぱり私たちの国籍は天にあり、私たちは神の国に属しているんですね。ですからこの地上の国がどうなろうと、私たちは神の国に属しているので、どんなことがあっても神の国によって守られて、そして神の国は永遠に滅びることがなく、永遠に安泰で天国に続いていくんですね。だからもう本当に神の国がこうできて、神の国に招かれているということは、これは本当におめでたいことです。だから本当におめでとうなんですね。で、3つ目にですね、その子の名前をイエスと名付けなさい。普通子供の名前は父親がつけるんですけれども、イエス様だけは天使がつけました。いや、天使がつけないんです、神様がつけた名前です。で、救いという意味です。救い主になるからですね。救い主にイエス様は神の国の王であるだけではなくて、救い主なんですね。救い主だということは、私たちが救われる必要があるということです。どんなふうに救われる必要があるのかと言いますとですね、その神が来られることは嬉しいことです、おめでたいことです。しかし私たちには 神様に顔向けできないものを心の中に持っているんですね。人には分かりません。人には心の中まで見ることはできません。しかし神様は全ての人の心の隅々まで見ることができる方です。その神様がやってこられた時に私たちは合わす顔がないんですね。もう神様に顔向けできないんですね。また神の国ができてそこに招かれることは嬉しいことです。しかし神の国に入れるかどうかとなるとですね、私たちは本当に入るのにふさわしくないものなんです。どこの国でもその国の国籍を取るというのはとても難しいことです。日本の私たち日本の国籍を持っているとあまり意識しませんけども、この国籍を取ろうと思っている人にとってはなかなか難しいことなんですね。アメリカの国籍でも取りたい人はたくさんいますけども、なかなか難しいんです。で、犯罪を犯した人は絶対国籍を取れません。一度犯罪を犯したならばもう無理です。入れてあげないんですね。神の国もそうなんですね。神の国 もう罪も汚れも一つもない国なんです。その国に悪い人を入れることはできません。私たちの心の中に罪があり汚れがあるならば私たちは神の国に入ることはできないんですね。いや、神の国に入れるかどうかを考える以前にもう私たちは神様から遠く離れて、もう神様の本当に無視して歩んできてますので、もうそんなものがとても神の国に招かれるようなものではありません。神が来られる、そして神の国ができると言っても本当にそれが幸いになるためには救われなければいけない。救われるためには罪が許されなければなりません。罪ある者が罪が許されるためにはこれは不可能なことなんですけれども、神の子がその人のための身代わりにならなきゃいけなかったんですね。でイエス・キリストは十字架で自分の命を捨てて本当に人々の身代わりになられました。それによって私たちはどんなに罪があってもどんなに汚れがあっても救われるんですね。でこの救われるということこそ本当におめでたいことです。まあ、私の人生にもいろいろおめでたいことはありますけども、一番おめでたいことは重い病気になっている人が治るということじゃないでしょうか。これほど嬉しいことはもう人生に他にないんじゃないでしょうか。死にかけている人が生き返る元気になるということほど嬉しいことはないんじゃないでしょうか。それこそ一番おめでたいことですよね。イエス・キリストは本当に私たちに神から離れて、そして罪汚れの中に生きていて、もう神に合わす覚悟がない、もうとても神に会えないようなもの、神の国にとても入れてもらえないものを本当にご自分の血を流しご自分の命を捨てて救ってくださったんですね。私たちはイエス・キリストによって本当に救われたんですね。もうこれほどおめでたいことはありません。ですからその救いをもたらすイエス様がお生まれになったことを私たちにとっては本当におめでたいことです。それで本当に心からね、おめでとうとお互いに言い合いましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、本当にあなたの恵みを感謝いたします。イエス・キリストのお生まれになったその恵みを一緒に考えました。本当に神から離れもう永遠の命の望みのないものが本当にイエス・キリストによって救われて神の国に入れてもらい永遠の幸せと命を与えられました。本当に感謝いたします。どうぞこの私たちのために生まれてくださったイエス・キリストを機会あることに伝え、 そして証しをしていくことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。